おはようございます。
おはようございます。
今入り失敗しましたね、
はい、2回目のおはようございます、
男塾ラジオということで、はい、皆さん今日も、2、30代の男子の悩める子羊たちを、
はい、
に勇気と希望と感動を与えるラジオがスタートしました。
よろしくお願いします、
はい、
こんなもう朝早くから熱い番組をお送りさせていただきます。
はい、よろしくお願いします。
今
日はですね、
はい、
まあ、個人事業主としての生き方ということをテーマにですね、
はい、
お話ししていけたらなと思っていまして。
なるほど。
20代そして30代前半というのは生き方にちょっと悩んだりする時期じゃないですか。
ちょうど転職とかを考えたりだとか
ですよ ね,
ね、すごいこう悩む時期なのかなと思いますね。
そうですよね。でそこで、まあ、働き方の一つとして個人事業主として生きていこうと、うん、何かまあもう一つの選択肢を、
はい、
なんかお伝えできたらなと思ってて。
そうですね、なかなか出会う機会ないですもんね、個人事業主って。
そう、なんか不思議なことにね、やっぱ20代で僕がサラリーマンしてた時は、はい、ほとんどまあ 98% ぐらい知り合いはサラリーマンでした。で, す、ね、でも逆に今は 90%まあ、個人事業主だったり、はいはい、実業家だったりどっかの社長だったり。
そうですね。
だから今はね、どこに皆さん隠れてんのって思うんですけど、
うーん、
当時は逆でしたから。
ああ、確かに、出会い方が分からなかったですもんね、本当に。
そうそうそうそう。まあ、でもあの世の中にはもうめちゃくちゃたくさんいるんですよ、うん、まあ、なんかこう要はさ、自分で、
はい、
自分の分を稼いでね、
はい、
食っている人たちが、
はい、そうですね、
うん、なので、まあ、そういう生き方もあるよというようなことをお伝えできたらなと思っていて、
は
い、
なるほど、
うん、やっぱりなんかいい面はたくさんあって、
そうです、ね、
まあ、悪い面もあるんだけど、
はいはい、
あんまりだから僕自身はそんなに悪い面っていうのを探そうと思って考えてたんですよ、さっき。
あっ、不安やからこそってことですか、じゃなく。
いや、不安とかってそんななくて、
はい、
うん、なんか、まあ、人によっては食えないんじゃないかなって。
あ、
だからさ、そのコミュニケーションが全然できないコミュ障の人とか、
はい、
あ、でもそれでも食えるな要は今はさ、ほらネットが ね,
そうね、
こんだけ普及してるから、まあ人と会わんでも稼げるって考えたら、うん、何そのデメリット最近ほら個人事業主化したやん、脱サラ、会社辞めて、
はい、そうですね、
ね、まだほんまに数ヶ月しか経ってないから、
まだほんまに。
デメリット何？
デメリット、いや、不安っていうのはまああるっちゃあるんですよ、
はい、
あるんですけど、
うん、
ただそれ解決する方法は行動したりとか自分が経験していったら絶対解決できるなっていう不安なんで、不安というか悩みなんで、ただ、はい、なんかこうやばいんちゃうのみたいな不安は一切ないですよね。
うんうんうん、うんうん、って考えると、まあ、メリットはたくさんあって。
ありますね、
うん、やっぱりなんせ一番やっぱ自由になる、うん、あ、全て自由に決めれるから、
ね、はい、
全部自分の選択権は全部自分の手の内にあるっていう決定権っていうかな、う
ん、はい、それが一番でも大きいかなと思います、変化としては。
そうだね、
例えばほんまに分かりやすく言うと出勤するかどうかっていう、
うん、
朝何時に起きるかも自分で決めていいし、
うん、
で誰と会うかとか、どういうスケジュールで過ごすのかとか、そういうのも本当に自分が描いた通りにそのまま過ごしていけばいいし。
そうですよね、うん、そして明日からなれるっていう。
そうですね、
うん、
誰でもなれるっていう。
そう、明日から誰でもなれるんだけど、
はい、
やっぱりそうは言っても、
うん、
なんか社会的な洗脳とか教育によって
ありますね、
できないって思っているかもしれないけど、
はい、
できるんですよ。
できますね。
いや、そうそうそう、ね、一昨日マニラから帰ってきてね。
あ、はいはい、
まあ、ちょくちょくマニラには行くんですよ、
はい、
で、うん、やっぱりね、その向こうの人たちとね喋ったりすると、
うん、
要はもう精一杯なわけよ、今に、
うん、
今どう稼ぐかっていうことに
精一杯、今日どう生きるかみたいな。
そうそうそう、今日明日どう生きるか。
あ、
だからその将来の不安なんかないわけですし、
うんうんうん、
貯金の心配とかね、貯金しなきゃなんか一切ないよ、うん、とりあえずどうやってこの目の前の人からお金をいただこうってことだから本当銀行のね、あ、換金所、
はい、
持ってって、
は
い、で、まあ、その換金しようと思って、
うんうんうん、
ペソにね、円をペソにしようと思ったら最初ね、レート安く言ってきよるわけですよ。
はいはい。
あ、違う違う違う、銀行と同じぐらいの レートで言ってきたからいいよって言ったら出してきた金額数えたら全然低いわけですよ。
はいはい。
でレシート見してって言ったら見たら全然低い金って、まあ、なんていうの、その換金、換金率なってて、ね、これさっき言ってるのと違うやんって言ったら、うん、もう一発なんかちょっとだけ上げて出してきたんですよ。で最終、いやいや最初に言った銀行と同じ、4500って言ったら出てきたんですけど。
ああ
。そう。だからまあそうやってね、ほんまにこの目の前の人から出てお金を奪うお金必死なわけですよ。だからなんかそういう、その、それがね、そのぼったくりとかじゃないわけよ。
ああ。
もう当たり前としてそういうことをみんなやってるから、コンビニ行ってお釣り渡さんとかね、タクシー乗ってお釣り渡さんなんか当たり前だから、
へ
ーって考えたらさ、そのあ日本の常識通じひんってまずなるやん、
うんうん、
でやっぱ日本にいるとさ、すげえ日本の常識に従って生きようと思うから、 そしたら将来不安とかみんな持ってたりするから、うんうん、そんなもんさ、なんか将来の不安なんて感じててもしょうがないと思うわけよ。
確かに今日生きるのに将来の不安って一切必要ないですもんね、
うん、我々もね、
はい、
そしてさ、その10年後なんか世の中どうなってるかわからないし、日本があるかもわからないし、
うん、
俺らもさ死んでるかもしれないから、
うん、そうですね、
だからあ定年退職の60、今5歳ぐらい知らん、分からんけど、
そうですね60ちょっと、
まあ、それもさ亡くなるんじゃないかって言われてるのにさ、その65のことを目指してさ、はい、今から生きてる人ってなんかもったいないと思うからさ、
ね、確かに
そう思ったら、まあ日本にいる、奇跡的に日本に生まれたっていうメリットを生かしたらさ、
うん、
こんだけ豊かやったら何が起きても死なへんから、ね、まあ事故らない限り
そうですね、
お金のことで死ぬこと、ね、死ねへんからね、
死ねないですね、
どんだけ借金負ったって自己破産したら生きれるっていうね、
うんうんうんうん、
なんて素敵なシステムなんだろうな
そうですよね、
うん、だからなんかね、うん、俺サラリーマンした時にはさ、自分でやりたいなと思ってたけど、
はい、
借金したらどうしようとかね、
あ
食えなかったらどうしよう、
思います思います、
ね、今までそのいい大学に行っていい大、こいいとこに勤めてって親から言われてきたから、うん、でそれなりにいい会社に入ったから、
はい、
今ここで辞めたらもったいないとかね、
あそうですね、
あったよ、わけよ、
そうですね、この前あった子もこういいところにやっぱ就職したときに辞めるか迷うっていうときに、今までのこういい学歴とかいい高校大学って言ってきたのが無駄になってしまうんじゃないかっていう、うんうん、
それコンコルド効果って言ってね、
はい、
要はさ、その戦闘機でコンコルドってのがあってね、
はい、
それをその 民事的っていうか、なんていうかな、まあ、商業的にね、
はい、
その使おうって言って研究されてすげえ巨額のお金をつぎ込んできて、うん、
はい、
でも途中で採算合わへんって分かってるわけよでももうやめれへんみたいな、
あ
今までねそのかけてきたから、
はいはい、
だから結局すごく何その赤字というか、
うん、
まあ、すごいマイナスを、
はい、
で終わったんだけど、それ途中でやめれへんみたいな
ああ、ほんまはここでやめとったらええのにっていう、
そうそうそう、損切りみたいなもんでさ、
あ
コンコルド効果ですよね、まあ、そういう人多いよ、だから資格取っちゃったから看護師になりましたとか、
確かに
本当はなりたくないんだけど親がねとか、いや誰の人生やねんっていう感じやん、
ありますね確かに、
だからそういうのはもうそれこそもったいないから、
うん、
損切りしようっていう、
うん、
別に資格なんかね取ったって別に使わなかったって、うん、生きていけるわけだし、
そうですね、
なんかそう考えたらすごくその自由だからね、
うん、
死なへんし、なんかで最終最悪もう一回就職したらいいやん、若いねんし、これまあ 2,30 代の人対象だけど、ね、うん、2,30 代の男子だったら別に死なへんっていうか、
そうですね、
まあ、再就職できたりね、バイトでも、うん、
全然できますよね。
できるし、まあ、最悪さ、その友達ん家渡り歩いて、
うん、
ね、暮らしてもらってその家を掃除するとかさ、
確かにそこからだってまた仕事を起こすことだって十分できますもん
ね。だから今そういう人たちってさ、その増えてきているから、その波に乗っかって、うん、もうこれからの時代はね、あの組織が活躍する時代じゃなくてさ、個人が横のつながりで仕事をする時代って言われているわけだ
し、ね、そうですね、
うん、なんかアメリカではさ、その今激動の世の中なってことをその、
はい、
な米国軍事大学だったかな、あの VUCA の時代だって言っててね、
はいはいはい、
VUCA って何かというとね、変化が大きく、
うんうんうん、
不確実で複雑に絡み合い曖昧な時代に突入どういうことかっていうと、まあ、毎回わけのわからん展開になるよと、
あ確かに
今までみたいに先が読める時代じゃない、はい、どんどん変革すごく変化がしていく時代だから、うん、そういう時代に生き抜けるスキルとか、
うん、
その時代に特化したまあやっぱりスキルっていうかね、生き抜く力を身につけなさいっていうのを、う
ん、適応力みたいな感じですか、
ね、そうそうそう、 軍事大学の人が言ってるらしいんですよね。まあ、だからそういう時代だからこそその組織に属してね、
うん、
志島ちくんっていうのは消えていくと。
あ、確かにそれだけ変化が大きい中で志島ちっていうのは誰の指示を待つんかっていう状態になってますもんね、もうすでに、
うん、まあ、そういう、なんだろうな、受け身な生き方をしてると、うん、淘汰されてしまいますよと。
そうですね、これはあれですよね、こうマインドの部分っていうんですかね、なんかその、まあ、自分が指示待ちでいるのか、それとも自分で自ら考えて動くのかっていう、まあ、自分でそれも選択できる内容なのかなっていうのはめちゃめちゃ思ってて、で、まあ、サラリーマンをしながら自分はこう個人事業主の考え方で生きていくっていう。
あ、そうそうそう、だからまあ別にその働き方はね、最終自分で選んだらいいやん、それも、うん、まあ、僕らはさ、この個人事業主としておもろいなと思ってるから、
そうですね、
いいし、ぜひこっちの世界に来てほしいなと思うけど、
思いますね、
まあ、別にどっちでもよくて、まあ、サラリーマンをしながらでもさ、優秀であって、はい、自発的で、そして自分のこう向上しようっていう力が強い人っていうのは、会社の中でもやっぱりね、うん、あの求められる人材だから、うん、そしたら会社と給料の交渉もできるやん、
うん、そうですね、
会社が絶対いてほしいと思ったら、うん、じゃあ給料上げてっていう交渉したらいいけど、うん、できないのはやっぱり自分のそこに交渉の場に立てないというか、
うんうんうん、
じゃあいらないって言われるのが怖いからね、うん、交渉もできない、だから自分の年収なんか自分で決めるもんだからさ、
うん、
会社も対交渉相手みたいな、クライアントと一緒だから、うん、自分にとっては、
そうです、ね、
自分のクライアントは会社だから、会社に交渉できる場に立てるぐらい自分のスキルとかその貢献、うん、会社に対する貢献度っていうのは上げていくことで、
うん、
やっぱり自分の年収も自分でコントロールできるし、
うん
うん、何やったら働く場所だってね、自分でコントロールできる、うんうん、そんだけの人材だったら、その会社がいや家でやれ、家でやったらあかんっていうんやったら違う会社で働いたらいいわけだし、
うん
うん、だからそのぐらい自分をやっぱり高め続けないと、
うん、
逆に言うとやっぱりロボットとかね、 AI 君にね、やられる時代なんじゃないかなっていうのをひしひしと最近やっぱり感じていてね、
はい、
うん、このままなんかぼーっと生きてたらやばいなと、
うん、そうですね、だからほんまに半年前なんか僕は独立したいなって思いも、
うん、
まあ、個人事業主になりたいなとかって思いもありながらなるっていう選択を全然選ばなかったんですよね、
うんうん、
でその時ってやっぱ怖かったですもん、なんか例えばあのベンチャー企業で働いてたんですけど、はい、ベンチャー企業のその経営がうまくいってるのかどうかとか、
はははは、
僕の人生に直結しないのに、はい、なんかすごい心配してたりだとか、
はい、
あとはなんかこう、まあ、ここで僕はこうなんていうの、どうなんていうんですかね、こう社内営業とかもやっぱあったんで、
はいはいはい、
どう立ち振る舞えばいいのかとか、なんかそんなんばっかり考えてて、
うん、
でほんまにでその数ヶ月後に、まあ個人事業主になるっていう決断をして、
はい、
でそっから思ったらなんて無駄な時間やったんやろうっていう、
そうね、
まあ、指示待ちというか顔色を伺うっていう、
はあ、
周りの人の
もったいないね、
ほんまにそれが
顔色を伺うことなんかないもんなな
くなりましたね、ほんまに
ないない、うん、
びっくりするぐらいないですね今、
いやだからやっぱり生きにくい
、はい、
なんか文化よね、
うん、
うん、
そうですね、
うん、やっぱりその周りの目を気にしないと叩かれる文化ですから、うん、
そうですね、
うん、まあでもそれを作ってるのは自分なんだけどね、その生きにくい、うんうん、
あれ言いづらいですか、
生きにくいなんか生き方をしてるのも自分だし、
はい、
その制限をしたりこうしなきゃとかこうでなければならないみたいなことを決めてるのも自分だから、
うんうん、
だからそういうルールを自分で決めてね、自分で生きにくくしていることを、うん、
生きにくく、ね、言いにくいですねもう、うん、
生きにくくしてることも自分がだよってことに気づくと、はい、あ、なんかしょうもないもんにしがみついてんなみたいな、
そうですね、
あ、もっと自分らしく自由に生きたらいいわっていうことを明日からできるってことを、
うん、
マジで知ってほしいなと思って、
そうですね、だからなんかほんまに自分で決めたら、
うん、
その場から変わるっていう、うん、
そんだけね飛び込む勇気があったら何とでもなるからね、うん、人生、だから本当にもうこれ聞いてね、なんかもうこの勢いでね、
うん、
やめてみようと、
あ、いいですねそれは、
明日やめ ってほしいなと思って
明日日本一辞表が出る日
そうですよ ねだから俺らにもっと影響力があったらね、はい、日本今日は日本、ね、日本一今年一
今年一かも
辞表の定数が多かったみたいなね面白いやん
ニュースになるかも分かんないですよ ね
辞表提出します、まあ、そこから何2ヶ月とか準備して辞めたらね迷惑かけないだろうし
そうですね
あのほんと全然大丈夫、ね、なんかその俺もね会社員だったところはそんなこと全然できるもしなかったから偉そうに言えないけど、はい、なんか気持ちは分かんないだから俺も何ヶ月もかかったから辞めるのにねえもうなんか会社員戻れないんじゃないかとかサラリーマンに1回脱線したら、
はい、
もうこのなんか待遇ではサラリーマンに戻れないみたいな、うんうんうん、今まで蓄積した4年間みたいな
やっぱそれが、
ね、ちっちゃいそのコンコルド効果に、ねはい、ちっちゃいその今まで積み上げてきたしょうもないもんにしがみつきたくなるわけよ、はい、だからやっぱ過去の延長に行きずにね、
うん、
今までにない自分で今までにない世界で一歩踏み出してみたら新しい世界が見えてきたら人生は劇的に面白くなっていくから、
うん、そうですね、
うんなんか日々そういうことをね考えて、
はい
まあ、俺もどうやって帰れるかなってことはやっぱり常に考えているし、
うん
うん、だから自分の思考とか自分の決断でやるとまた同じ結果になっていくから、
うんうんうん
うん、
そうですね
だから、そういう時はやっぱり自分のステージ上の人と会ったりすることで、
うん、
そういう人たちの感覚をインストールしたり、うん、だから今回もさやっぱりすげえ稼いでいるね、
はい、
あの方とはい、一緒にマニラに行ってきた
お
もうおもろかったねやっぱ、はい、ぶっ飛んでるから、ね、
ぶっ飛んだ環境にぶっ飛んだ人と一緒に
ねその先輩が持ってた財布を見てさモンブランの財布持ってた、はい、いや俺も欲しいんすよねって探してたわけよいや、
はい、
そういうやつちょうど欲しかったんすよってそれなんていう名前ですかとかネットで調べてたら、はい、おやるわっつっていいなこのノリみたいなねなんかそういうことができるやっぱり男になれたらね
そうですねかっこいいですね、うん、
かっこいいそめっちゃ一番欲しかったやつがなんか手に入ったみたいな、
あほんまですか、うん、えその先輩ちなみにどうやって帰ったんですか
えなんか袋にコインとか詰めてカード詰めて入れて
モンブランからビニール袋に
そう帰りにだから空港で免税店で買うわって言って、
はいはいはい、
でも帰りさ俺らもうギリギリ空港に1時間前に着いちゃってさ
あ、
うん、でもうそんな時間もなく駆け込んだから時間なんかすいませんみたいな感じで、うん、でもまあそういうなんか面白いよね
面白いですね、
うん、みんなでシェアしたりさあげたり、うん、なんかまあそういうことができるのもやっぱりなんか毎月3万円の小遣いじゃ無理やん
そうですね、
うん、だからその毎月3万円の小遣いしかもらえないってぐーたら言ってね奥さんに3万円しかもらえないってぐちゃぐちゃ言ってるやつは自分が悪いんだよと、
うん、
自己責任だからね、
うん、
そういう生き方をしてるっていうのは自分の今までの
そうですね、
うん、判断だったり、うん、自分がやってきたことの集大成が今だから、
うんうん、
もし変わりそれが嫌なんだったら自分で変われるっていう、うんうん、だから今やっている今の現状の環境とか収入とか、うん、全ては自分の今までのその結果、
うん、
集大成が今だから、はい、でも逆に言うとだから変わろうと思ったら明日から変われるっていう
そうですね、
うん、いつでも変われる、
うん
なんかそれを知るとどんどん自分で変えていけると思うから、
うん、
うんなんかこうしがみつくのはもったいないと思うからね、
うん、
うん
一回何かこう小さいものを捨てるっていう、ね、今までこう積み重ねてきた何かを捨てるっていうのをなんかどんどん経験していったらいいのかなと思うんですね、うんうん、
例えば
なんか人脈とかでもそうですけどなまあ分かりやすく言うと Facebook とかで僕なんかそうやったんですけど、
うんうん
なんかこう地元が一緒の子でこうどんどんなんかずっとつながってるけど別に何かあるわけでもない、
うんうん、
でもなんかこのつながりっていうのはなんかこう何十年の10年ちょっとの付き合いとかになってるわけじゃないですか、
うん、
でここをなんかここの目線を気にして次の新しい人脈に行けないとか、
うん、
なんかそういうのが僕の中で生まれてしまってたん でそんなんやったらもうこっち別にそんなに密に取ってないやったらもうどんどん新しい人脈とか、
うんうん、
こうなんかつながりを広げていくとか、
うん、
どんどん次のステージに進む自分がステージに進んでいくための、
うんうん、
なんかこう引っかかってるものであったらどんどん切り捨てていけば、うん、切り捨てるというかまあ取っ払っていくというか
断捨離
ね断捨離
てかなんで気になるのそこのその
、 やっぱ僕もそれはまだ残ってるんですけど、うん、どう見られるかっていうのが、あ、まあ
それはね気になるけどさ、うん、そのなんか地元の友達がどう見てるかとか気になるってこと？
うん、やっぱありますね。あるんですけど、それがちょうど、まあ、ここの2ヶ月ぐらいがすごい激変の僕は2ヶ月で、うんうん、最初もうめちゃくちゃ気になってるんですよ。なんて言われるやろみたいなとか、なんて
どう言われるの気になるんですよ。要はさ、ネガティブに言われるから気になるんでしょ、
はい、
すげえやん、よかったやんって言われるんやったら気にならないでしょ。
気にならないですね。
どうなんかあいつ、
なんていうんですか、それがいわゆる僕の中では、サラリーマンを辞めたとかっていうのが、うんうん、大丈夫とか、うん、怪しいんちゃうのとか、
は
あ
は
あ、やっぱそういうのが、
あ、最初言ってたもんね、
はい、声がやっぱ上がってくるんですよ、
うん、
でそれを、まあ、素直に全部聞いてしまったら、うんうん、やっぱりそっちに引っ張られちゃうんで、あ、俺怪しいかも、怪しくないねんけど怪しいって周りから見られてんねやみたいな、
は
あ
は
あ、がどんどんこうマインドブロックになっていってるのはあったんですけど、今となっても全然そんなええかなっていう感じはするんです
けど、怪しいっていうのはその例えば、
はいはい、
うーん、何、
なんか人を騙すんじゃないかとか、
ほう、
あとは、人に迷惑をかけるんじゃないかとか、
はいはいはい、
あと何ですかね、怪しいって言われて何がありましたかね、あとはなんか、なんか、まあ、まずサラリーマンを辞めるっていう選択をする時点でなぜか分からないですけど、まず一個怪しいと思われるらしいです。
あ、そうなんや、
はい、
怪しいって思われようじゃん、
怪しい、そうですねだそれを今ネガティブな言葉として捉えてるから僕が引っかかっただけで、
まあ、ね、うん、まあ、気持ちはわかるけどね、うん、なんかどう思われるかやっぱ俺も気になるからさ、
うん、
でもそれを気にしててもしょうがない、
ね、そうですね、ほんまにどうしようもないですもんね、それ気にしても、うん、
だからぜひね一緒に海外に行ったりすると、う
ん、あ、それいいですね、
うん、なんか誰も気にしてないしね。だから自意識過剰なきゃある意味。
そう
、うん。だから誰もほんまは気にしてないけど、
はい、
気にされている、気になっちゃっているだけだからね。まあ他人のことをね、こう考える余裕なんかみんなないからね。
うん
うん、自分のことで精一杯だから、うん、まあ言ってるだけで実は羨ましかったりするんかもしれないし。だから、その変わっていく人たちに対して不安を覚えるから言うわけよ。うん、変わらないでっていうの
は、
うん。これもよく言う話でさ、はいはい、変わっていったらちょっと自分は変わってなかったら不安に思うからね。
うん、
なんか変わらない方がいいんじゃないのっていうメッセージとして、うん、なんかこう、怪しいとかね。
ありますね。
大丈夫か。言うんだけど、まあまあ自分の思う通りやってるのが一番正しいと思うから、うんうん、なのでまあ、どう見られるかをね気にしちゃう気持ちもすごいわかるけど、
うん、
それを気にしないようになんだろうねしていく、
まあ、そうですね、
うん、
まあ主に海外のあれもそうですけど、うん、やっぱり今を全力で生きるっていうのであったり、
うん、
思いっきり楽しむっていうので、
そうだね、
そんな全然消えていくんやなっていうのはやっぱ感じることかなと。
昨日の夜さ、
はい、
寝る前に死ぬことについてちょっと考えてたよ。死についてね、
はい、
で今もし70ぐらいで病気だったとするやん、
はい、
で横なってたとしたら、
うん、
今最強やなと思って。
どういうことですか？
30、今俺6やん、
はい、
まあ、20、30代最強やん、
うーん、
ってことは超幸せやと思うわけよ。
うーん、
多分その頃ね2億3億出してでも若さって取り戻したいと思うね、
うん、
ってことはすでにそんだけ持ってるのと一緒やから、
うんうんうんうん、
うん、要はそのお金を出してでも若さを取り戻したいって思ってるってことは、うん、今そんだけのお金を自分ら持ってるのと一緒だから、
うんうん、
お金なんかないよ別に、
はい、
でも価値があるってだけ、
そうですね、
ことやん、そんだけ。だからそのネガティブな気持ちとか、うん、そういうのに苛まれている余裕があるんだったら、
うん、
もっとポジティブな、うん、思考をして思想をして前向きに、うん、自分の人生をおもろくすることにもっともっとフォーカスしていって、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、
誰の命令とか誰の指示に従う必要もないから、
うん、
自分が好きなようにやったらいいと思うわけよね。
そうですね、
うん、そうで日本にいるとまた常識的な、うん、周りの常識がこう入ってきてちょっとノイズになってね、
うん、
それが自分らしく生きれなくなったりするんだけど、やっぱり海外に行くとそういうのが通用しないってなった時に、うん、あ、すごいノイズが入ってるなって思うから、
うんうん
うん、結局まあ誰も気にしてないから誰も、
そうですね、
うどちゃんのことも俺のことも誰も気にしてないよだから自分が好きなように生きるのが正解だからね、
う
ん、
そうですね、うん、
だからも好きなように明日から生きようっていう
そうですね、その中の選択肢に まあ、個人事業主っていうのが一つ ね、こう聞いてる方の中に入っていったら、ね、
まあ、個人事業主って何って言われたと、まあ、個人事業主の中でも、まあ、なんていうかな、そのやっぱり俺が影響を受けたのは堀江門とかね、近郊の西野さんとかさ、はいはい、あの辺の人たちってさ、まあ、肩書きなく、
うん、
まあ言うたら個人事業主みたいなもんやん、うん、その収入はそうめちゃくちゃあると思うよ、
はい、
まあ、収入の問題じゃなくて生き方として、はい、なんかまあフリーランスみたいなさ、
うん、
どこにとらわれることもなく、うん、好きなことをしながらお金に変えていって、うん、だからなんか個人事業主もやらされるんじゃなくて自分で好きなことを、ね、うん、で稼いでいく、
うん、
そしてまあ時間とか場所にとらわれずに、うんうん、なんか自分の思う通りに自分で設計していける人生っていうのを持てる個人事業主、うん、それをなんて言うんだろうかってちょっとさっき考えてたね。
そうですね、うん、新しい肩書きというか
新しい名前がつくんじゃないかなと思って、
ね、
一時期フリーランスって流行ったけどね、
あり
ました。ちょっとイメージ違うしね、
うん、ちょっと違います。なんかカフェとかで仕事してるイメージが僕の中ではフリーランスってあるんですね、
まあ、さっき俺らもカフェで仕事してた、ね、だから働、まあ、ほぼ変わらへんと思うフリーランスと。
あ、
うん、でもなんかさ俺もその何社かの取締り代表をしているけど、
はいはい、
別になんか事業家実業家っていう感じでも社長っていう感じでもないわけやん、
うんうんうん、確かに。
だってどれもなんかほぼ一人やし個人事業主みたいなもんやん、
はい、
だから個人事業主自由な個人事業主、うん、そういう生き方がさ、
うん、
こうやってたくさんいるわけよ、そういう生き方をしてる人が、うんうん、実は、
はいはい、
知らんだけでみんな、
はい、確かに、
う
ん、
だからそういうことをやっぱり2、30代もできたら20代のうちとかにね、
うん、
こう若いうちに知って、うん、なんかこうそういう人生を歩み出すきっかけになりたいしね、
うん、
まあ、そういう男塾やん。
そうですね、うん、まあ、そういう意味でこういろんな才能を持った人が集まってきてるわけですし、
うんうん、
ね、いろんな業種も問わず、まあ、みんな面白く人生をしたいと思ってる人ばっかりが入ってる人な入ってる、まあ、コミュニティなんで、
うん、
ね、だからいろんな経歴の人にも会えますし、まあ、20、30代とは言っても30代の後半の人もおれば20代前半もおればっていうので、
そうだ、ね、
2世代ぐらい、2世代というかこうなんていうんですかね、まあ、幅広く
2世代うん、そうだからまあそうそうそう、きっかけ作りやね、
はい、
最終、
ああそうですね、
うん、まあ、僕の人生のミッションはやっぱりさ、その若い男子に人生が豊かになるきっかけを与えるっていうことを、うん、まあ、軸にいろんなことをやっていて、
はい、
うん、全部それに一貫していて、
はい、
こう、まあ、それに触れたい方は朝食会やってるから来てねっていうので、
あ、いいですね、
昨日あれ
昨日
昨日初めてやりましたけど、はい、面白かったね。
面白かったです、
うん、日曜の朝からみんなで集ってリッツカールトンでカチャカチャ言わせながら朝ごはんを食べながら人生について語り合うっていうね、
はい、
ぜひこれを、まあ、2週に1回ぐらいね、うん、次は2月4日
2月4日です、
朝の8時半、
はい、
大阪周辺でやりますんで、はい、どっかにリンクをつけておくので、
はい、
ぜひ遊びに来てください。20、30代の男女限定ということで、
そうですね、
みんな意識高い人たちが来るんで、
うん、
1週間の質が変わるんじゃないかなと思って。
そうですね、すごい気合も入る朝から
ね、
メンバーも食事も上質ですし、
ね、よかったですね、はい、次は大阪駅裏のガーブっていうところでやろうかなって検討中ですよね。
検討中ですね。
またちょっといいところを探しながら、
はい、
リッツはすごい良かったね。
良かったですね、
うん、なんかそういうちょっと上質な朝を迎える会を していきながらね、仲間を増やしていきたいなと思っていて、
うん、そうですね、う
ん、なんかそういうきっかけ作りをこれからどんどんしていけたらなと思っています、うん、
はい、
はい、あと伝えることは、あとまあ東京でもセミナーとかをやっているので、
そうですね、
ぜひ、ひろたけだ.com
伝わりましたかね、
遊びに来てください。ありがとうございました
ありがとうございました。